皆さんおはようございます。ミキです。2024年3月4日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで月曜日でございます。1週間始まりましたね。雪が降っております。こちら、この雪が降る中、子供がね小学生の子供がね、給食着、わかります？割烹着みたいなやつね、割烹着みたいなのを、これね、毎日着るんですよ、給食準備するときに。それを忘れていって、この雪の中届けてきて、でその間に外国籍のお子さんのお母さんからね、ちょっと連絡があって、このあとこのニュースが終わった後にまたそれに向けていろいろとね調べたり打ち合わせをしたりしなきゃいけないという、まあバタバタな月曜日でございます。はい、皆さんはどんな月曜日の朝をお過ごしでしょうか。はい、バタバタ慣れてますというわけで、今日の、ニュースいきましょう。スペースでお聞きの皆さん4つありますが、一番右側の記事からいきたいと思います。こちらですね、あのモア、あの婦人雑誌っていうの今言わないよね、女性向けのね、若い女性向けの雑誌のモアが、ちょっと前から1、2年くらい前から優しい日本語でね、こうやってあのウェブマガジンの方で、発信されてるんですよ。その中で今回あの優しい日本語のこの記事とても良かったので、共有させてもらいます。名古屋サウナキャナルリゾートは名古屋にあります。安いです。たくさんのサウナと岩盤浴と温泉に入ることができます、ということで、振り仮名あり、振り仮名なしの方読むか。で、優しい日本語記事いきましょう。皆さんこんにちは、モアインフルエンサーのミーコです。2024年が始まりました。今年も日本のいいところをたくさん知らせます。よろしくお願いします。2024年、最初のブログは最近流行っているサウナを紹介します。サウナを安く楽しむことができる場所が愛知、名古屋にあります。キャナルリゾートは名古屋で一番大きいスパリゾートの店です。ここは他の国の観光地のようにのんびりしています。こののんびりリラックスできる雰囲気がとてもいいです。こんな風にね、記事はどんどん続いていくんですが、さすがモアね、モアです。写真も大きいしたくさんあります。で、優しい日本語として読めるなって思ったのが、固有名詞だったりとか、ちょっと難しい岩盤浴とかね、そういうところは色が変えてあるんですよ。ハイライトしてあったりとか色が変えてあるので、すごく読みやすいんですね。で、優しい日本語について多分社内でやられたんでしょうね。本当に初級レベル N4 ぐらい、 A1 レベルぐらい、 A1、A2 ぐらいかなの語彙と表現文系で構成されているので、とてもね読みやすいです。で、楽しいです。これね、ぜひぜひ記事使ってみてください。私もこれはねいいかもしれない。ブロガーのお名前、インフルエンサーのミーコさんだそうです。ぜひぜひこちら、ぜひチェックしてください。それではですね、次の記事いきたいと思います。はい、こちらですね、右から2番目の記事いきたいと思います。こちらはですね、時事 .com からです。イベントリポートです。多様性を受け入れる介護現場、優しい日本語講座で見る新たな一歩、キャムテック、いきましょう。こちらはですね、3月2日の記事になりますね。はい、仙台市日本人介護職員向け優しい日本語講座開催。働くに関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社キャムテックは、 仙台市日本人介護職員向け優しい日本語講座を開催しました。うん、なるほど。このセミナーは宮城県の介護業界で人材不足が顕著であり、外国人材の労働力の必要性が一層増していることを背景に、就業する外国人材と受け入れる企業の双方にとって働きやすい環境を実現することを目的として開催されました。対象は宮城県の介護業界で働いている日本人の従業員の方々で、現在職場で一緒に働いていたり、これから働く予定があったりする外国人従業員に対して理解しやすく、コミュニケーションの取りやすい表現である優しい日本語について学びましたということなんですね。で、講座の内容です。1、現状全国と、あとは、宮城県内における外国人材の雇用状況や推移を知る、どうなんでしょうね、2、コミュニケーション、外国人の方が理解しやすい表現、間違いやすい言葉の意味を知る。3、文化、宗教や食生活など日本と違うさまざまな文化を知るということなんですね。これ内容的には知ることが多いんですね。知ることが多い、まずはそこからやっていきましょうということなんですね。うん、なるほど。優しい日本語についてか、簡単に書かれていますね。普段使用している日本語を外国人にも分かるように配慮した簡単な日本語のこと、外国人はもちろん小さな子どもや高齢者、障害を持った方など様々な人に伝わりやすいコミュニケーションツールとして支持されています。うん、いいですね。あ、この書き方いいですね。コミュニケーションツールとして支持されています。これ良くない？なんか、優しい日本語は伝わりやすいコミュニケーションツールですって言い切ってしまうよりも、多くの人が使っているよ、多くの人が賛同しているよっていう表現として、あ、これいいな、私今度からこれ使おう、支持されています。ちょっとね、続きいきましょう。宮城県外国人労働者の推移がありますね。見ていきましょう。宮城県では外国人労働者の人数が年々増加しています。そうなんですね。医療福祉業界における海外従業員の人数や全業種における割合も上昇しており、言語や文化の異なる人種とともに働く必要性が高まっています。これは変えられないですよね。どんどん、増えていくものですね。受講生の声です。ちょっといきましょう。昨年12月に外国人男性が入職し、初めての日本に戸惑っている様子がありました。幸い先輩2人がいてくれるので心強いですが、日本に慣れていないスタッフへの関わり方について学びたいと考えました。海外現場で外国人が苦労する日本語について知ることができたので、できたのが特に参考になりましたということなんですね。一緒に働いている人のね、こういう声がね、聞けるっていうのはとてもいいですね。そのやはりその介護現場、たくさんいろんな大変なことがあると思うんですが、その一つにやはり何パーセントかな、半分以上占めるのかな、大変なことの半分以上占めると思うんですよね。日本語がこうやってね、研修という形ではあっても学べる場があるっていうのはね、いいかなと思います。で、特に日本人従業員の方たちにね、知ってもらえるっていうのもいいですね。もう少し行きましょうか。インドネシア、ミャンマー、ベトナムから20人弱のスタッフを採用しています。どんな規模か分かんないけど、20人ってすごいですね。指示が本当に理解できているか不安で、はい、わかりましたと返事をしてくれても、実際に実践同行して確認している現状から、外国人職員とのコミュニケーションの取り方を学びたいと思い参加しました。なるほど。確かにはい、わかりましたって言ってはいるけど、本当に大丈夫って思っちゃうんですね。そういうところからね、受講を決意したということで、よかったですね。介護現場で外国人が苦労する日本語を知ることができて満足していますということで、よかった、 良かったですね、うん、はい、これ記事ね、まだキャムコムグループ、これ実施したキャムコムグループについて、書かれています。もしよかったらお読みください。それではもう一ついきましょうかね。右から3番目、左からも3番目の、記事に行きたいと思います。こちらです。東京都のサイトからになります。東京都、これはですね、3月1日付、総務局のものになります。東京都防災アプリのリニューアルについてです。リニューアル、防災アプリですね。行きましょう。はい、リニューアルの概要です。コンテンツの機能拡充に加え、キッズモード、シニアモードの選択や、言語に優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など、幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすい防災アプリにリニューアルしましたということで、ちょっと見ていきましょうかね。一般モードっていうのがね、あのスクショで出ていますね。かわいいな。さすが東京都ですね。デザインが見やすい。帽子のね、防災アプリと全然違うな。見やすいですね。キャラクターもかわいいし。そしてキッズモード。いいですね。遊ぶ、勉強、使うっていうスクショがあるんですが、遊ぶ、防災クイズとか防災シティっていうのがあるんですよね。これどんなのかな、ちょっと今度ね、ダウンロードして見てみたいと思います。そして勉強ですね、防災に関しての勉強ができるみたいです。そしてシニアモード、シニアモード、帽子の防災アプリこんな感じですね。なんだろう、そっけないっていうか、なんだろう、まあ私からするとなんかそっけないし、若干見にくいんですよね。私一般モードぐらいが嬉しいな。で、言語に関してなんですが、日本語と漢字の少ない優しい日本語なんていう風に書いてありますね。そして英語、反対の中国語、反対の中国語、あと韓国語が入っていますね。そうか、なるほどな。配信開始3月1日ということで、もう配信されてますね。費用は無料です、ね、ぜひ東京都の方、そうでなくてもちょっと覗いてみたい、私みたいなね、覗いてみたいっていう方ね、ぜひぜひダウンロードしてみてください。はい、それではですね、もう一個いけるかな、いっちゃおう。はい、いっちゃいます。これですね、左から2番目の記事になります。こちらは、東日新聞からになります。地域を笑顔に、東日新聞ということで、東海地方の、新聞でしょうかね。いきましょう。豊橋で多文化共生研修、スマホの翻訳アプリで会話、デモンストレーションを披露ということで見ていきましょうか。2月29日のものになります。豊橋市民、ちょっと待って、違う。豊橋市民生委員、児童院。ちょっと待って、どこで来たらいい？豊橋市民生委員、児童院協議会、地域福祉部会。分かったかな、豊橋市の民生委員の方たちの児童院の方たちの協議会らしいです、ね、民生委員の中で の児童院ですね、はい、の、福祉部会だそうです。研修会があったそうです。民生委員の、研修会があったそうです。28日市公会堂であり、この中でスマートフォンの翻訳アプリの実演が行われたと。出前講座の講師役を務めた市多文化共生国際課の職員が、多言語音声翻訳アプリボイストラの操作方法を説明。市役所でインターンシップ中のドイツ人チュレキシー・クルーエアーさんも参加し、スマホを通して日本語とドイツ語で会話するデモンストレーションを披露したということなんですね。私これね、いつも使っている翻訳アプリボイストラ 私これいつも使ってます。これそうなんですね、あの市の多文化共生国際化で作ったってことなんですかね。へえ、そうで、そうじゃないか、そうじゃないな、多分市でもこのボイストラを使ってるよっていうことで、それの、使い方とそのデモンストレーションっていうことですね。うんうん。研修会ではこのほか外国人に関する相談先として市役所と市国際交流協会の窓口があることや、役所内で多言語通訳サービスことばるが活用されていることなどが紹介されたと。へえ、そうなんですね。市の役、ね、市役所の窓口とかね、があるのはまあそんなに珍しい言葉では、あ、ことではないかなと思うんですが、多言語通訳サービスがあるんですね。市役所内でだけで。へえ、これでも珍しくはないか。珍しくはないけど、いいな、羨ましい。いつ行ってもいらっしゃる、常駐してるってことですよね。すごいな。うん。日本人同士で普段何気なく使っている日本語でも外国人に分かりやすい優しい日本語に言い換える配慮が必要だとして、一文を短くするなどポイントを市の担当者は指摘。まあいいか。優しい日本語に正解はない、相手に伝わる日本語と態度で寄り添いコミュニケーションをとってほしいと呼びかけたということですね。あー、いいですね。日本語教師とか、私も比較的その立場であるんですけど、優しい日本語について市の職員の方たちに、こう研修っていう形でお話しすることがあるんですけれども、それがだんだんね、市の職員の人たちが市民向けにお話をされるようになってきたっていうのはね、本当に嬉しいですね。これでどんどんどんどんね、回数を増やしたり言っていく人が増えていくとね、とてもいいかな、なんていうふうに思います。あー、嬉しいですね嬉しい嬉しい。優しい日本語でね、講習広げる立場としてはとても嬉しいですね。はい、というわけで今日はね、たくさん記事ご紹介いたしました。今日はね、ここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで、配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひそちらも遊びに来てください。今日はここまでにしたいと思います。1週間始まりました。皆さん1週間頑張りましょう。ということで、今日も1日良い1日を過ごしください。それではまた明日です。バイバイ。